質問はですね、由識って何ですかと。ね、まず言葉の意味からですね、由識の言葉ですね。由識とは一体何かと言いますと、私たちが見ている世界、ね、私たちがこう見ている世界っていうのはただ心の、なんていうんですかね、心が形を変わって、映し出されているものなんですよと、こういうことですね。由識って ただ私の心がですね、その世界となって見えてくるんだと、ね、心の形が変わったものなんだと、ね、私たちが見ている世界っていうのは私たちの心が形を変えて、現れたものなんだと、こういうことですね。こんな話がありますけど、こうね、手を一つ、手を打つと、鹿は驚き、魚は寄る、茶店の女中は返事すると、ね、こう手を叩くとね、この音は一つですよね。だけどその音を聞いたものの心によってその解釈はそれぞれ異なっていく、ね、音は一つだけど、これを魚が聞くと餌をもらえるんではないかと思って寄ってくる、鹿が聞くと漁師が鉄砲を撃ったんじゃないかと思って逃げていく、ね、茶店の女中はこの音を聞くとお客さんが呼んでいるんじゃないかと思って返事をする、ね、同じものを聞いても一人一人受け取り方が違うんですよ、ね、これが由識なんです、ね、同じ音を聞いても同じものを見てもみんながみんな同じように受け取るわけじゃないんです、ね、その受け取り方の違い、それがそれぞれの由識の違いになるんですね。だから私たちがこれは常識でしょって思っているのはあなたにとっての常識であって皆さんにとっての常識ではないんです。これが由識、ね、だから、何か外からの情報ですよね、何かの情報を聞くと情報いいかな、これよかったかな、情報を聞くとその情報を自分の今までの経験を通して解釈するわけです、ね、何かの情報を聞くとそれを経験を通して自分なりに解釈する、だからその人の解釈した世界っていうのはね、その人の今までの経験というものを、反映した世界になる、ね、例えばね、おはようと言ったら相手が挨拶をしてくれなかったとします。情報としては相手が挨拶をしなかったと、こういうことだけなんですよ、ね、だけどそれを私が見てですね、この人は私をバカにしているっていうふうに解釈したとしたら、ね、 それはその人の由意識なんですね。なんでこんなことするの、なんで私のことをこんな風にバカにしてくるのっていう風に、自分は思ったとしても、本当にその人がバカにしたいと思ってですね、自分に対して挨拶をしなかったかどうかはわからないんですね。少なくとも私の有意識では相手は私のことをバカにしてきているというふうに解釈しているけど、だけど本当にバカにしてきたかどうかはわからない。これが有意識っていうことですね。例えば自分の上司がですよ、生意気なことを言ってきたとする、ね、そうすると自分はバカにされたように感じたと、ね、それで腹を立てたとしますよ、ね、だけどその上司は私に対してバカにしたかどうか、ね、バカにしたという、したというね、したいという気持ちでやったかどうかはわからないんです、ね、私の目にはそういうふうに映った。だからといってそれが真実ではないっていうのが有意識なんです。だから有意識っていうのはあくまでも私の見た世界であって、世界そのものではないんです、ね、私の見ている世界と実際の世界っていうのは食い違っている、ね、実際の世界がそのまま見えている人を清らかな人っていうんですよ。心が清らかならば実際の世界のまま見える。ところが私たちの有意識はですね、情報に対して自分の経験だけでなく、自分が不安に思っていることもその経験の中に加わってしまうんですね。だからその人が自分で解釈したことっていうのは間違いなく自分が日頃から不安に思っていることなんです。これが有意識になりますね。だから例えばあの人が私のことをバカにしてきたっていうふうに、言った場合ですね、ほとんどの場合バカにしてません相手は。だけどなぜバカにしたというふうに自分がバカにされたように感じたかというと、それはバカにされるのではないかという不安があるからです、ね、そうすると世界が歪むんです、ね、世界が歪むと不安が的中するように映るわけです。これを変化諸主相と言います。変化諸主相というのはあまねくっていうね、自分の見ている世界に対してあまねく計らいが入るわけです、ね、どんな計らいかといったら自分が執着しているところ、つまり不安に感じているところがですね、自分の見ている世界にものすごく影響を与えるわけです、ね、例えば自分はバカにされるのではないかという不安を抱いている人はですね、些細なことでも人が私のことをバカにしてきたんじゃないかと思うわけです。ね、そういうふうに解釈してしまう。今こうやってくしゃみをしたことでさえもね、これはね私のことをバカにしてきたんじゃないか。まあ、そんなふうには思わないかもしれないけどね、でもそういうふうに悪く悪く取ってしまう。そうす そして悪く取っていることに気づかない。自分の中にある不安がこう見えている世界に影響を与えてですね、いわゆるこういうふうに相手がやるっていうことはきっとこういうふうに思ってやっているに違いないっていうふうにね、自分なりの解釈を加えるわけです。この解釈っていうのは間違いなく不安が的中するように不安が的中するように解釈するわけですね。まあ、いろんな不安がありますよね。私はバカにされているのではないかという不安を抱く人もいれば、嫌われているのではないかという不安を抱く人もいる、無視をされているのではないかという不安を抱く人がいればですね、自分のことを嫌っているんじゃないか、嫌われているんじゃないかという不安を抱く人もいる、ね、そういう不安が起きるとですね、その見えている世界がその不安に染まっていくわけですね。だから自分が見えている世界はですね、その不安が的中するように的中するように見える、ね、これは由意識なんです、ね、だから正しく世界を見ているわけではない。一番恐ろしいのはですね、この由意識が分かってないと自分が見ている世界は実際の世界なんだと思ってしまうところにあるわけですね。例えばこんなことをして僕はバカにされたって思った人はですね、本当にこの人が私のことをバカにしていると思ってしまうわけです、ね、本当にこの人は私のことを嫌っていると思ってしまうわけです、ね、私のことを嫌っているからこういうことをしてきたんだ、ね、私のことを嫌っているからこういうことをやってきたんだ、そうやっていろいろな情報をですね、自分にとってこの不安が的中するように的中するように見てしまうわけ。こう解釈解釈解釈してしまう。そしてあたかもその自分の解釈したことが真実だと思ってしまうんです。だから由意識で一番大事なのは、あなたが見ている世界はどこどこまでも主観であって真実とは違うっていうところに立たないといけないわけ。そうしないと思い込んじゃうわけですよ。自分が見ている世界は真実だと思っちゃうわけです、ね、あくまでも由意識で分かることはですよ、実際はどうかじゃないんです。あなたはどういう不安を抱えているかっていうことが分かるだけなんです、ね、例えばあの人はバカにさ、ね、あの人は私のことをバカにしているんじゃないかとかね、あの人は私のことを嫌っているんじゃないか、そういうふうに自分が思ったり口にした場合ですね、それは実際はどうかではなくて、少なくとも私はこういう不安を抱えているっていうことが分かるんです。つまりバカにされているのではないかという不安を抱えているのが自分なんだな、嫌われてるんじゃないかという不安を抱えているものが自分なんだな、これが由意識で大事なことなんですね。まあよく瞑想瞑想っていうふうにね言いますけど、瞑想っていうのは目を閉じてですね、外から入る情報をシャットアウトする、ね、そうすると何が見えるか、ね、本当に瞑想してみるとね、自分の中にある不安が見えてきます、ね、つまり外から受けている情報が多すぎるとですね、外からの情報が間違いないと思ってしまう、ね、でも実際そうじゃなく、外からの情報を不安という色に染めて物事を見ている。だから由意識をやるときにはこう瞑想が必要なんですね。目を閉じて心を沈めて、ね、そうやって心を沈めようとする、外からの情報をね、静かな環境に、行ってですね、外からの情報を、ね、シャットアウトすると、何が見えてくるかと言ったらね、自分の不安が見えてくるんですね。 自分がいつも心の中で執着している、囚われていることが見えてくる。ね、囚われている。その囚われているものが、見えている世界にいろいろ反映してですね、自分を苦しめるわけですね。だから、私たちが苦しむとしたらですね、外からのいろんな人からの働きかけによって苦しむわけではなく、苦しみというのは全て自分の心によって生み出されていく。これが有意識の考え方なんですね。だ、私の心が苦しみを生み出すんであり、ね、その心の苦しみを解決しない限り、外の問題をですね、どれだけ解決しても苦しみは消えないんですね。よくね、あの人がいるから私が苦しまなくちゃいけない、こういうふうに思うわけですよ。でも実際はあの人っていうのは心の外側にいる人なんですね。心の外側にいる、ね、人っていうのは外側にいるわけですよ。だから外側の人が何をしたとしてもですよ、それを私が苦しみという意味で解釈しない限り苦しまないはずなんです。これ有意識でね。だからこの人が私を苦しめているように感じるけど、実際はこの有意識がもうそもそも苦しんでるわけですね。だから外側のいろんな姿がですね、苦しみに移るだけなんです、ね、ところが私たちは苦しみが自分の心から生み出されているっていうことが分からずにですね、いわゆる見ている世界っていうのはこれ自分の心を映し出しただけなんですけど、心の中に映し出されたものなんだけど、それが分からずに実際の世界に生きていると思うから、その実際の自分を苦しめてくると思うやつを対峙しないと自分の苦しみは消えないと思っちゃうわけです、ね、いわゆる攻撃をしたり自分がその人から離れたら苦しみは消えると思ってる。実際は有意識ですから、苦しみっていうのは自分の心が生み出しているので、苦しめてるやつから離れても苦しみは全く変わらないんです。これが有意識ということですね。全く変わりません、ね、いわゆる外からの風景が変わるだけで、その風景を苦しみだと解釈する私の心が変わらない限り、あの人がいなくなってもこの人がいなくなっても苦しみは全く変わらないんです。ところが有意識がわからないと苦しみは外からやってくるんだと思ってしまう。本当は違う、苦しみは心の内側から生み出されているわけです。だからこの有意識の苦しみを取り除かない限り、私の苦しみっていうのはなくならないし、外側がどんなにひどい状態であったとしても心の中の苦しみさえ取り除いてしまえばですね、苦しまずに済むっていうことなんです。で、有意識が分かるとどうなるかって言ったら、死んでどこ行くかっていう心配はいらなくなる。で、私たちは死んでいいところに生まれたいと思う、死んで悪いところに生まれたくないと思う。なぜかというと、いいところとか悪いところという環境が私たちの幸せを生み出さ決定すると思ってるからなんです。でも有意識が分かると外側の世界よりもですね、心の内側の世界にこそ本当の幸せや苦しみという本質があるっていうことが分かってくるわけです、ね、だから例えば自分の心が苦しんでいるならばですよ、どんなにディズニーランドとか USJ とかね、海外旅行とかに行ったとしても何も楽しくないわけですよ。なぜなら心に苦しみを抱えているから。その苦しみを通してね、どんなに素晴らしいものを見たとしても、それは苦しみにしか映らないんです。反対に心の苦しみさえ取り除いてしまったならば、平凡な毎日であってもそこは幸せなんです。だから外側が私を苦しめたり私を幸せにしたりするわけじゃないんですね。 あくまでも外側の情報を自分がどう解釈するか、ね、自分の心で解釈してるんだから、その心が苦しんでいなければ、外側どんなに苦しみに満ちた状況であったとしても苦しまずに済むはずなんですよ。反対に外側どんなに幸せな状況であったとしても、私たちの心が苦しみに満ちていたとしたら、それは苦しみにしか見えないわけです、ね、私たちはどうしても外側の環境が変われば幸せになれると思ってしまう。あの人がいなくなれば、あの人がこういうふうにすれば、この人がこういうふうにやってくれたら苦しまずに済むと思う。それは大いなる間違い、ね、外側どんなふうに変わったとしても、苦しみを生み出すのはあくまでも私の心なんです。幸せを生み出すのも苦しみを生み出すのも全て私の心が元になっているんですね。これが由意識なんです。だから由意識が分かれば分かるほど、自分の心を見つめてこの苦しみを解決しなければならないということになるし、外側は関係ないんだなっていうことになってくるわけです。こういうことなんですね。
結構ですけど、そういうなんていうのか、いろんな自分たちの解釈で苦しんでる人って見かけるんですけど、
はい、
そういう人にそうじゃないんだよっていう、なんていうのか、気づかせるようなものとか方法とかあるんですか？
これはね、なかなかね気づけないので、もし気づけるならね、同じものであっても一人一人解釈がね変わってくるよっていうことをね、有意識の世界を少しでも教えてあげないといけないんですよ。だからまあ私は最初にこう手を叩いたわけですね。これは手を打つと、鹿は驚き魚は寄ると、茶店の女中は返事すると、ね、こういうこと言葉を出して、同じ音であってもその心によって受け取り方が変わってくる。大事なのはですね、外側の環境じゃないんです、ね、それをどう受け取るかという心で決まる、ね、一水試験ってね言われてますように、一つの水であってもガキがそれを見ると苦しみだと感じるし、天人がそれを見ると宝石のように見える。同じ平凡な水ということは変わらないけれども、その人の心によって受け取り方は大きく変わってくる。大事なのは環境じゃないわけですね。それをどう受け取るかなんです、ね、そこを少しでもね、分かって、もらったらだいぶ違うと思うんですね。つまり同じものであっても受け取り方は違う、一人一人。それを幸せだと受け取る人もいれば、苦しみだと受け取る人もいる、ね、大事なのは環境じゃないわけです。有意識ってそういう教えですもん。大事なのは環境じゃないっていう教えなんですね。だから有意識の話をするときはですね、いつも苦しみはどこにあるかっていう話になるわけ、ね、私たちはその苦しみっていうのをいつも外にね目を向けて、外が変われば幸せになれると思ってずっとね追い求めているわけです。でも由緒を知るっていうのは、あ、苦しみっていうのは外側じゃないんだ、この心が生み出しているんだっていうことに気づくところから始まるんですね。
この心って一体何を言ってるの？これと
心っていうのは、
死ん、例えばこのまま死んだら残るのか。
これ残ります。この有志の世界残る。そうそう、
残る。
はい、
苦しんどれば苦しんだまま死んでもずっと残
る。そうそうそうそうそう。今は苦しみをいろんなものでごまかすことができるけど、うん、死んでしまうとその苦しみがもろにこうやってきますから、もろに苦しむと、
ね、
そうそうそう。
この心というのは一体何なの？
心っていうのはいわゆるこの見ている世界そのものです、うん、これが心です。私たちはこの見ている世界そのものが心なんですよ。だから今心を見てるんです、うん、とは世界を見てると勘違いしてるわけね、うん、だから見ている世界、これがそのものが心なんです、うん、ね、ただいろんなごちゃごちゃしているものが映ってるけど、それが全部消えると、うん、ね、そうすると純粋なこう苦しみか幸せかっていうものだけが残るわけです、うん、 だから心ってどこですかっていうと、心っていうのはここなんです。この見えてる世界が全て心なんですね。荒屋敷ってどこにありますかって、荒屋敷ってこれなんです。この見えてる世界が荒屋敷なんです。荒屋敷が生み出した世界が見えてる世界なんですよね。だからこれは実際の世界ではなく、実際の世界を目で見て心で生み出した世界なんです。だから心ってどこにあるんですかって言ったら、心ってここにあるんですよ。私が指さしてるここは私の心の中の世界です。皆さんの見えてる世界は皆さんの心の中の世界なんですね。だからここは全部心の中の世界なんですよ、見えてる世界は。だから心、心って言うからね、心ってどこにあるんですかっていうふうになりますけど、心っていうのはこの見えてる世界全てが心、これが有意識の世界なんです。だから私の心が苦しんでいるってことは、この見えてる世界が苦しみに満ちているってことなんです。反対に私の心が幸せならば、この見えてる世界が常に幸せで満ちているわけです、ね、
じゃあ有意識を通して自分の理想を、
だから私たちが見えてる世界を通してね、自分の心を見ることができる。だからこの人がああだ、あの人がこうだって言ってるのは、自分はこうだと言ってるのに他ならないわけ。なぜなら見えてる世界全部有意識の世界だからね。有意識の世界というのは自分の荒屋敷が生み出した世界だから、だからそこで何が起きているかっていうのは全てあなたの心の世界なんです、ね、それが分かってくると、ああ苦しみとか幸せっていうのは心が生み出してるんだなってことがだんだん分かってくる。これはね、やっぱりね、仏教何回も聞いていかないと分からないんですよ。1回や2回聞いただけで、おわかったっていうものではなくて、やっぱり繰り返し繰り返し聞いていくことによって、あ、この見えている世界が、これが有意識な世界なんだっていうことが少しずつ分かってきます。そこで私が問題にしているものは全て自分の心の姿なんですよ。ね、あの人がこういうふうにしてバカにしてきた、苦しいと言ってるのは、自分はそういう人間だと言ってるのと等しいんですよ、全てね。なぜならこの世界は全部有意識の世界だから。私が見えてる世界は私の有意識の世界なんです、ね、実際の世界ではありません。そしてそれを、この世界でね、自分は何を問題にし、何を考え、何にとらわれるか、それはあなたの心次第なんですよ、ね、あなたのこう、ね、心が苦しみに満ちていたならば、何を見ても苦しみにしか見えないんです、ね、他の人たちが楽しんでいる姿を見ても苦しいし、同じようにね、楽しいことをやったとしても苦しいんです。なぜあなたの心が苦しみに満ちているからなんですね。だから、私たちはずっとですね、その苦しみって一体何だろう、自分って何だろうと、こういうものの追い求めて言ってますけど、その答えはこの見えてる世界そのものが自分であり、その見えてる世界そのものが苦しみや幸せを生み出していくものなんだ。まあちょっとね、短くまとめましたけど、こういうのが有意識っていうことですね。はい、じゃあちょっと休憩をします。